人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。日本に来て50年経つのに、いまだに新聞は英字新聞を読んでいます。子供たちがまだうちにいるときは彼らには英語を使っていたんですけど、子供たちが巣立った後はほとんど使うことは日常生活ではないんですね。ジャパノロジーという番組の撮影の時には英語を使うんですけど、スタッフとは日本語ですし、切り替えがね、ちょっと前に比べたら少し下手になったかなという気がしていて、時々あれ英語でこれどういうんだっけって、ディレクターがスマートフォンで調べたりしてくれることもあるんですね。バイリンガルになるかなと思ってたら、最近はモノリンガルにすらなってなくて、下手するとセミリンガルという言葉があるんですけど、そうならないようにだけは気をつけたいです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや、バラカンさんも普段どうやってこう英語と日本語を頭の中で切り替えているのか。
それはもう長年やってることだからね、あんまり考えないで自然にもできるんですけど、単語はね、はい、聞くとわかるんだけど、出てこないんですよ、なかなか。時々、特に形容詞とかね、
はいはい、
そういうちょっとこうニュアンスの言葉、これは悩みどころですね。
いや、もうそうは言っても英語と日本語これだけね操られてるから、もう本当にすごいですけれどもね。はい、今日のゲストの方にもいろいろと伺っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。ハワイ大学アメリカ研究学部教授、吉原麻里さんです。専門はアメリカ文化史、アメリカアジア関係史、アメリカ文学、ジェンダー研究など、研究の一方で日本語と英語で著作を発表し、親愛なるレニーは河合駿物語賞、日本エッセイストクラブ賞などを受賞。最新刊の英語で考える自分と日本語で考える自分を行き来する反自伝的詩小説、不機嫌な英語たちが話題となっています。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、本当に僕はバイリンガル、完全にバイリンガルになることがいかに難しいかということを改めて痛感してるんですけど、うん、吉原さんはどうですか。
そうですね、最近はもうその自分がバイリンガルかどうかっていうことをあんまり考えることはなくなりましたが、私にとって一番話すのが楽なのは、英語ができる日本人の人と喋る時が一番楽ですね。というのは、まあ、日本語は第一言語なので、やっぱなんだかんだ言って日本語の方が楽ではあるんですが、ただもうアメリカ生活っていうか英語で生活している期間が長いので、普段日常は英語なので、やっぱ単語レベルでこう英語の方がパッと出てくることが多いんですよね。だから日本語で喋ってて、その途中で英語を挟みながら喋っても、それを嫌味と思わない人と喋るのがすごく楽ですね。
たまに電車の中とかでいらっしゃいますよね。はいはいはい、そうね、学生さんとかも混じりながら喋ってらっしゃる方とかいるんですけど、
だから海外体験がある人とか、英語がまあ、バイリンガルほどでなくても英語が分かって英語を挟んで喋ってもいい人と喋るのが一番楽ではあります。
いわゆるちゃんぽんってやつですね。
そう、ちゃんぽんですね。
はいはい、
今日は最新作に描かれているバラカンさんも知らなかった吉原さんの半生、そしてアイデンティティについていろいろと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はハワイ大学アメリカ研究学部教授、吉原麻里さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。 最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はハワイ大学アメリカ研究学部教授吉原麻里さんに最新刊不機嫌な英語たちについて詳しく伺っていきます。
まず本のタイトルが面白いですね。不機嫌な英語たちってどういうことですか？
は
い、
まあ、このタイトルは編集者の方がつけてくださったタイトルなんですけれども、でもすごく的を得てると思うんですね。私にとって英語っていうのは、例えば英語というものに憧れたりとか、アメリカに憧れて自分で一生懸命勉強してできるようになろうと思って身につけたものではなく、この本で書いているように、父の転勤で私が11歳の時に、まあ、無理やりアメリカに連れて行かれて、全く英語ができない状態で現地の学校に放り込まれて、はいはい、もうしょうがないからサバイバルのために覚えたものなのでその覚える過程でも日々不機嫌だったようですし、私自身、
はいはいはい、
それでまあ、ある程度英語ができるようになってからの私と、その英語とか英語の世界で経験したことっていうのは、もちろん楽しいこともたくさんあるし、私はとてもありがたいことにいい人生を送らせていただいているとは感じてるんですが、ただやっぱりその言葉っていうものをめぐっていろんな摩擦とか葛藤とか分裂とか上下関係とかっていうこともたくさんこう表出してくるわけですよね。そういうことを描いたのがこの本なので、はいはい、そういう意味で不機嫌な英語たち、しかもたちっていう複数形になっているところがミソだすごく編集者様の天才ぶりがタイトルに表れているんです。
はい、確かに今おっしゃったことの中に上下関係っていうのがあったんですけど、うん、これまあ日本ではみんなもう言葉からしても当たり前なものなんですけど、英語の世界ではなかなかそうじゃないですよね。
うん、そうですね。まずそもそも、まあ、アメリカというのは多様ないろんな人種や民族の人たちがいて、非常に多様な社会ですが、そこでは、まあ、英語が共通言語というふうになっていて、あれだけ の移民、英語を第一言語としない人たちがたくさん住んでる社会でさえ、というか、ある意味ではだからこそなのかもしれないですけれども、その英語を操る能力っていうものによってすごく如実に力関係がいろんな日常生活のいろんな場面でありますし、
うん、確かに別の形で出てきますね。
そうですね、うん
うんうんうん、
アメリカの中学校の英語の時間にリサーチペーパーを作る授業というのがとても印象的だったんですけれども、はい、これ改めてどういったものなのかちょっと教えていただけますか？
は
い、
これはですね、私が中学8年生、いわゆる中2ですね、の時のイングリッシュ、イングリッシュはアメリカでは国語ですよね、要は国語の授業で、はいはい、丸1学期間をかけてリサーチペーパーを書くというのがプロジェクトだった。毎日やるんですが、授業がまず学期の最初に先生、ミセス・チャスナットっていう先生だったんですが今学期はみんな皆さんそれぞれのリサーチペーパーを書きますと宣言されて、でそれを最終的には本の形にします。最初は何のことだかさっぱり分かんなかったですけれども、まずリサーチトピック、リサーチクエスチョンっていうのを立てるんですね、
うんうん、
それでイングリッシュの授業ではあるんだけれども、別にそのトピックはどんな、別に文学のことでなくても何でもいい、恐竜のことでもよければ、うん、カエルのことでもよければ、歴史のことでもよければ、どんなことでもいいから、とにかく自分の興味のあるトピックを選んで、それについて何らかの問いを立てる。でその問いっていうのが、問いを立てるまでが結構長くって、はい、どういう問いはアクセプタブルかっていうのを、そのミセス・チェスナットが結構懇切丁寧に一人一人に教えてくれるんですね。で、その問いっていうのは何でもいいわけじゃなくて、まあ、リサーチペーパーだからちゃんと何らかのデータや資料を集めて、その問いに最終的には何らかの形で答えられるような問いでなければいけないと。結構中学2年生を相手に難しいことを言うわけですよ。でもそれはみんな格闘してクエスチョンをまず立てる。そしてそれが終わったら、今度は毎日普通の 毎日授業をやっている教室じゃなくて図書館で授業が行われる。で、何週間にもわたって毎日そこで生徒それぞれ自分の問い立てた問いに答えるための資料を集めてこうノート取ったりする、うん、でそれに加えて学校の図書館だけじゃさすがに資料が足りないからその地域の図書館とかにも行っていろいろ調べ物をすることも要求される。それでいろいろこう資料を調べてきたらその集めてきた情報をどういうふうに整理するかっていうのをこういう長方形のインデックスカードにいろいろ書いて整理したりとかって、それもみんなでこうやり方を教わる、うん、そしたら今度はアウトラインを作る。アウトラインの作り方っていうのもこういろいろ大きなローマニューメラル 1,2,3 っていうのとそれから普通のこうアルファベット1,2ってこういろんなこうヒエラルキーをつけてアウトラインをかなり緻密なアウトラインを作る。そしてやっと今度文章を作る。そしてその文章を遂行する、エディットする、うん、そしてそれを今度はじゃあタイプライターで、タイプライターの時代ですから、
最初は手書きですね、
う
ん、
最初は手書き、そうそうそう、最初はインデックスカードに手書きで、それを今度ノートルーズリーフみたいなのに書いて、はいはい、手書き でそれを今度はタイプするんだけれども、はい、タイプしたものを後で製法みたいにするから何ページになるか、全部で何ページになるかっていうのを自分で計算して、下書きして計算して、でしかもこうやって半分に折って閉じるからじゃあそれを計算してやって、それをじゃあ今度はタイプする。そしてタイプしたらそれをこう半分に折って閉じて、こう針と糸でこう閉じて、硬い紙をもらって、カバー用の表紙と裏表紙用の硬い紙をもらって閉じて、で心のことに布まで貼って、自分で好きな選んだ布を貼って綺麗に製本する。それを丸1学期かけてやるっていうのが課題だったん
です。大変な仕事だ。
大変でしたね。
中学2年生で。
でもそれが出来上がった時にはもう大変英語で、これ日本語にでそのまま言うとすごい変ね。誇りに、とてもプラウドなね、こう自分の自分が立てた問いに対して自分で調べて、自分でこう論を組み立てて書いて、製本までもう物理的な本みたいな形にしちゃうわけですから、手塩にかけたこう。あれができて、とても思い出深いです。
その8年生の時点では自分の英語のレベルはどうでした？他の子たちと比べて、
それをやる頃にはまあ普通に生活できるぐらいにはなってました。というのは多分そのプロジェクトをやるクラ、イングリッシュのクラスに入れられたっていうことは、はい、アメリカの学校ってこう学力別にクラス編成がなされてたりするので、はい、おそらくそのリサーチペーパーを書くっていうのは全員がやったんじゃないと思うんですね、その学校で。だからある程度そのイングリッシュの成績も良かったから、そういうクラスに私が入れられてたと思うんですよね、うんうんうんうん、だからその頃にはまあまあ少なくても学校生活、日常生活には不自由ないぐらいにはできるようになってます、
うん、一度日本に帰ってきますよね。
そうですね、はい、
それは何歳でしたっけ。
13歳です。だからそのリサーチペーパー書いて間もないぐらいですね。
あ、そうかそうか、うん、で何歳まで日本に、
大学を卒業するまで。
そっか。で今度は自分から進んでアメリカに戻ります。
そうですね、うん、大学院に留学するために今度は自分で選んで、うん、
それはなぜあえて向こうに戻りたかったんですか。
ですね、大学時代は普通に就職をするつもりで就職活動もしていて、某新聞社に内定までいただいていていたんですけれども、大学4年生の時の夏にある学生会議に参加して、丸1ヶ月間の日米学生会議っていう学生会議なんですけど、うんうん、それに参加したんですね。それがかなり強烈な体験で、1ヶ月アメリカの、その年はアンカレッジとシアトルとバークレーを10日間ずつぐらいに滞在して、日本の学生40人とアメリカの学生40人こう寝食ともにしながらいろんなことを話し合うっていう結構歴史の長い学生会議なんですが、うん、そこでの経験が結構強烈で、私は大学でアメリカ研究が一応専攻だったんですけれども、自分そんな一応アメリカ研究で卒業、大学を卒業しようとしているのに、自分でしかも子供の時にアメリカに住んでた経験まであるのに、うんうん、自分は全然アメリカのことをさっぱり分かってないんじゃないかっていうちょっと焦りみたいなのが生まれて、その夏の経験 でちょっとその社会人になってなる前にもうちょっと勉強した方がいいじゃないかと、そしてアメリカっていうものをもうちょっとこう生で体験した方がいいんじゃないかと思っ って、あの就職した先には申し訳ないですがドタキャンさせていただいて、でアメリカの大学に留学することになったんです。
で結局ずっと止まったわけですね。
そうですね。そういう行った当時はそういうつもりは別になかったんですけれども、あれよあれよという間に、最初は修士課程だけ行くつもりが博士課程までやることになり、そして就職してハワイに行って、でそれも別にハワイに骨をうずめるとか、そんな行く時は行った時はまあハワイってどんなところだろうみたいなぐらいの気持ちで行ったんですけど、もうハワイに行ってから97年にハワイに行ってるので、
もう結構長いですね。
結構長いですね、
はい、あの今回の本は、まあ、あのもちろん全部に日本語で書いてますけど、各章ごとの、まあ、扉のページに英語で書いた文章がものすごく小さい、
はい、いろんな人に文句言われてる。
私は全く理解できなかったんですけどもやっぱり、
はい、これは、まあ、僕みたいな人間はね、読めるんですけど、そういう人はそんなに多くはないと思います、うん、はい、これは何のつもりで入れたんですか？
ですね、この本はもともと私バイリンガル、もう全てをバイリンガルの本にしようと思ってたんです、最初の構想としては。どういうことかというと、基本的に同じ話を日本語と英語の両方で書いて、でも翻訳じゃないと、内容自体は同じなんだけれども、日本語で語るか英語で語るかによって、私自身語り手である私が経験することも違うし、見える世界も違うし、あの語る内容とか語り方も違うんだっていうことを示すために、日本語と英語の両方で書いて、見開き、左右見開き両方に印刷するっていうことを考えてたんですが、まあ、ちょっといろいろなあのプラクティカルな障壁があって、それは実現に至らなかったんですよね。だけれどもやっぱりその英語だからこそこういう話は語るっていうことを、それがまあ大きな動機の一つで書き始めた作品なので、それを完全に捨ててしまうのはちょっと忍びないと思い、あのなので、あの削りに削って、これは英語で書きたいっていうこの文章を英語だけで入れて、でしかもやっぱりその日本で出す本なので、日本の読者の多くは、まあ、実際には英語は読まないだろうということも想定の上で、だから読まない人は読まないでいい読みたい人はちょっとこう頑張って読んでいただければ、虫眼鏡で読んでいただければ一層味わえるっていう作りを狙ったんですが、成功したかどうか
あの中にはね、あのエイジアンアメリカンとエイジアン の、はい、あの違いについて書いてるところがあるんですけれど、アメリカってあの、まあ、アジア人というかね、あのエイジアンっていうふうによく、うん、言われますよね、うん、吉原さん自身は自分はエイジアンだと思ってます、それとも日本人という意識が強いですか？
大きな質問大きな質問が、ね、あのそうですね、まさにそういうことをこの本で書いてるわけですけれども、最初の頃はエイジアンは思わないですよね、やっぱりその、うん、まあ、もちろん一番その特に子供の時に行った時は、何しろ自分のアイデンティティとして一番大きくかかるのは英語ができないっていうことがもう 99% 自分の現実、うん、英語ができないからみんなと違うっていう、そういうふうに思ってましたよね。英語ができないっていうことが一番大きなことだ。それである程度英語が自分できるようになって、周り友達とか学校生活とかに溶け込んでいくようになると、そうですね、まあそれエイジアンでないと思ってたわけじゃないけれども、子供の時はそんなにあんまり意識はしていなかった。ただこの本の中でも書いていますが、私がそのカリフォルニアにいたのは1979年から82年で、でしかもクパティーノって今アップルとかがすごいところですが、あのアジア系の、あの移民とかエイジアンアメリカンもすごく割合として多い地域だったから、うんうんうん、あの特に中学校ではエイジアンアメリカンとかエイジアンイミグラントは多かったんですよね。でもそんなに意識することなく、割と当たり前の、私にとってはそれが当たり前の光景だった、はいはい、でむしろあの大人になって大学院生として行って、東海岸に行って、今度就職してハワイ に暮らすようになってから、だんだんその自分はエイジアンアメリカンとは違う、自分はエイジアンアメリカンのことを研究の一部としてもするんですが、ただ自分はエイジアンアメリカンとは違うとかなり強く意識することが多かったんですね、最初の頃は、うん、というのは、うん、あの特に日系に関して言えば、ジャパニーズアメリカン ていうと大抵私たちの世代だと3世とか4世 の、 あのおじいさんおばあさんとかひいおじいさんおひいおばあさんが移民してきて、で多くの場合戦時中 にあの強制収容を経験してっていう歴史をこう背負ってるっていうか共有している、その中でアイデンティティが確立してきた人っていうのがジャパニーズアメリカンの一番典型標準形なんですけれども、私はそういうのと全く違うし移民じゃないしていうか、まあ結果的には移民みたいになってるんですけれども、移民としてアメリカに行ったわけじゃないから、はい、あのそこら辺も違うし、うん、日系じゃなくても例えばチャイニーズやコリアンやフィリピン系 の、 あの人たちと比べてもやっぱりこのそもそもアメリカとの関係性とかアイデンティティの持ち方が全然違うよなと思って、かなりその自分と彼らっていうのはそのエイジャンアメリカンっていう人たちと自分を区別して考えてたんですが、ただここ特に10年ぐらいかな、あのだんだんまず客観的に考えて全然変わらないと、自分と他のエイジャンアメリカン、あの今アメリカに住んでいるアジア系の人たちの過半数は移民第一声ですし、あのということは英語を母語としない第一言語としない人たちが多いわけですし、でその私みたいにもともとは留学生としてやってきてそのまま住み着いた人とかもとても多いですし、あの移民として来たわけじゃないんだけれども結果的に移民になった人とかってとても多いし、だから別に全然その客観的なその項目としても私は十分エイジャンアメリカン、でもそれよりももっと本質的なことっていうのは、あのそういうアイデンティティっていうのは自分の中になんかこう格好っていうかな、そのもちろん自分が思ってるアイデンティティはあるけれども、それよりもその社会の中でどういうふうに位置づけられる、どういうふうに扱われるかとか、見られるかとか、どういう役割をあの要求されるかとかっていうこと、そういうことの重なり合いでアイデンティティっていうのはこうできるわけですよね。だからそういう中ではあの家庭のを経てあの今では別に自分が積極的に私はエイジャンアメリカンですっていうことはそんなには多くはないけれども、エイジャンアメリカンとして生きている場面がすごく多くなってるなっていうことに、気づくようになりました。
なるほどね。あのパストライブスっていう映画見ました？
つい数日前に見ました。
どうでした？
面白かったですね、すごく共感することが多かったです。あの女性の主人公と、
あの知ってます？
すいません見てないです。
あの韓国の女性、やっぱりお父さんの仕事でアメリカに移住するんだけど、
幼馴染のその韓国にいた時 の、 あの小学校の幼馴染の男の子と、まあ、だからその彼女がアメリカに行ってから全く違う人生を歩むことになり、で26年ぐらいでしたっけ経ってからまた再会するという話で、
なかなか面白い話でしたね、やっぱり共感できました。
そうですね、ただ私はあの主人公のように子供の時に行っちゃったままずっとあのアメリカに行って、そのあの主人公にとってはその韓国っていうものがもっとなんていうかな、遠いっていうかじゃないですか、おそらく、私はあの特に大人になってからはっていうか間に、そうですね、私は決定的に違うのはやっぱりその子供の時数年間アメリカにいてから日本に帰ってきて、あの中学の半分と高校大学とずっと日本で行っているので、その成人するあの思春期とかあの成人する時期を日本の社会でどっぷりある意味どっぷりと過ごしているので、そういう意味ではあの主人公の韓国との関係性と私と日本の関係性はかなり違うと思うんですが、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はハワイ大学アメリカ研究学部教授吉原真理さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
今日の音楽は伊達秀夫という長くはカリフォルニアに住んでいる日本人のギタリストの演奏によるふるさと です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はハワイ大学アメリカ研究学部教授吉原真理さんをお迎えしています。
吉原さんにもう一つ聞きたかったのはね、親愛なるレニー、
はい、
レナード・バーンスタインと深い関係があった2人の日本人に関する本なんですけど、
はい、
まず誰も知らない話だと思うんですよ。もともと英語で書いた本を、
はい、
まあ、今度日本語で書き直したん
ですね。そうですね。
ですね。
はい。
どうしてこの話に注目したんですか、そもそも。
そもそもこの話に注目するつもりは全くなくて、全くなくてというか、その話が存在することも私は知らなかったんですね。ただちょっとある全く別のプロジェクトの研究プロジェクトのためにワシントンにある議会図書館で調べ物をしていた、
うん、
でそこ議会図書館にレナード・バーンスタインコレクションっていうのがあるんですけども、バーンスタインに関する資料も何でも揃っている、1700箱分の資料が揃っているところで、でそこで私はちょっとすごい具体的なあることを調べるためにそこに1週間行っていろんなものを見てたんです。でそしたらその資料群のかなりの部分は個人書簡だっていうことが分かって、主にバーンスタインに手紙を書いた人たちの手紙が残ってるわけですね。で興味半分でその目録で手紙を書いた人の名前がリストアップされてるんですが、アルファベット順に見てたら2人の日本人の名前に気づいたんですね。で、まあ、例えば小沢誠二さんとかそういう仕事で関係のあった人なら、まあ、あるだろうと思うけれども、私が見たことのない明らかに日本人の名前、天野和子さんと橋本邦彦さんっていうんですけれども、でその目録情報によるとかなりたくさんの手紙をその2人はバーンスタインに書いているらしいということが分かって、うん、自分の研究には関係ないだろうと思いつつ、本当にそれは興味本位でその手紙の閲覧を申請してみて、見たら出てきたのがものすごいもうものが出てきちゃったんです。天野和子さんの方は元は上野和子さんとおっしゃったんですけれども、19歳の時にバーンスタインのことを知って、1940年代ですよ、まだ戦後間もない頃に雑誌でバーンスタインのことを読んで知ってファンレターを送って、で以来バーンスタインとすごく親しい関係に、家族ぐるみの親しい関係になり、おそらく日本で最も古いそして最も熱烈なレニーファンとして生きられた方、その人のお手紙と、もう一つの橋本邦彦さんっていうのは1979年にバーンスタインが日本にツアーで来た時に知り合った男性で、恋に落ちるんですね、バーンスタインと。とても深い情熱的な恋に落ちて、
はい、
でその橋本さんからバーンスタインへ350通ものラブレターがそこに残ってる。それも手書きの、うん、ほとんど全てが手書きの、もう切々とした、うんうん、ものすごい、もう読んでてそれこそ図書館で涙が出るような手紙が見つかってしまい、でもともと私がそこに研究のために行っていた目的はまあちょっと置いといて、大きく方向転換をして、その2人 の日本人とバーンスタインの関係を紐解きながら、バーンスタインが世界で果たした役割だとか、あるいは芸術と政治の関係だとか、
うんうん、
と産業と芸術の関係だとかっていうことをこう織りなしながら書いた本なんです。
いや随分研究したなと思って、
うん、
でその橋本さんが、まあ、オーストラリアに、
はい、
渡ってそこまで出かけましたよね。
そうなんですご本人に、まあ、もちろんそんなプライベートな大切なものを使わせていただくからにはご本人の許可をいただかなきゃいけないし、でもちろんご存命中だっていうのが分かってからはもちろんご本人に、うんうん、ご本人にいろんなこともお話を聞かなければいけないしというので、ですごく心よく温かく迎えてくださって、シドニーで2週間ぐらい過ごしてお話を、う
ん、この本を書いた時にはまだマエストロの話は出てなかったんですか、映画。
制作中だっていうことは聞いてはいました。
あ、そうですか。
あれはかなり長いことかけて作ってたみたいですからね。
はいはい、うん、当然ご覧になったと思いますけど、
はい、 すごく面白かったです、ね、いうことたくさんありますがきっと時間ないんですけど語りたいことたくさんあるんですが
様々、はい、な賞も受賞されていますけれども親愛なるレニーこちらもぜひお手に取ってみてください。そして、吉原さんの最新刊不機嫌な英語たちは小文社から出版しています。こちらもぜひお手に取って読んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はハワイ大学教授吉原真理さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
この週末は少し寒さがぶり返しているようですが季節は確実に春めいています。六本木の東京ミッドタウンでは恒例の春のイベントミッドタウンブロッサム2024を開催中です。ミッドタウンガーデンではおなじみの桜並木をはじめ季節を彩るたくさんの花々が皆様をお待ちしています。人気のオープンカフェブロッサムカフェにはザ・リッツ・カールトン東京が運営するフードトラックが登場。春にふさわしい華やかなフード&ドリンクをお楽しみいただけます。その他桜のライトアップやストリートミュージアム、さらに六本木ストリートシアターなど今年も春らしいコンテンツが満載です。ミッドタウンブロッサム2024に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした春時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum 今夜の吉原真理さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください。
吉原さん、日本に帰ってくるのはどのぐらいの頻度ですか？
大抵1年に1回です。
あ、はい、あの電車に乗っていると最近あの英語のアナウンスが流れますよね、
はい、
個人的に僕はね耐えられないものがあって毎日毎日ストレスになってますけどどう感じますか？
でも最近のは聞いてるとかなり良くなっているような印象があります。で、私あのこの本にも出てきますが大森出身なんですが、大森駅、あの電車じゃなくて駅のアナウンスあるじゃないですか、うん、
はいはい、
あのあれは各駅の駅員さんがやってるのかどうかは知りませんが、もし聞いてるあの大森駅の方聞いてた大森駅の英語のアナウンサーはかなりちゃんとすごいもう拍手っていう感じでよく、
あ、そうなんですか、
あの
行ってみなきゃ、
うん、行ってみそれを聞くために行ってみてください大森駅にでも耐えられないのはあり、あと飛行機 の, あの本当にもうあのサービスはとても素晴らしいので日本の航空会社は本当にいいんですが、
はいはい、
あの添乗員さんの英語もすごい気になることが多くて
ですよ、ね、もうまあまあまあこれこそ話し出すと1時間も2時間も話しますがやっぱり同じように感じてらっしゃるんだな、はい、はい、ちょっと確認したかったです
ちょっと途中で乗ってコーチングしたくなっちゃうような余計なお世話
ありがとうございました。
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 今日のお客様は吉原真理さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum